主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれきパーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、うん、はい、おもれき第284回です。
284、
はい。水月さんさ、
はあ、
油かすって食べたことある？
油かす、うん、ありますよ。
これだって初めて食べたのよ。
何で？
あのもつ鍋。
もつ鍋に油かす入れるの？
入ってた。大阪にちょっと行った時に、
ああ、
なんか大阪のもつ鍋屋さんに連れてってもらって、
うん、
まあ、食べたらそこになんかすごく香ばしい、
うん、
なんか筋肉のような食感のもつが入ってて、
うん、
こんなの食べたことない風味だなって思って、なんだろうこれって聞いたら、
うん、
え、油かすだって、
うん、
そんなの見たことない。
そもそも知らない。
初めて。
あ、
肉かすじゃないんですよね。
肉かす、
肉かすってほらほらほら静岡の方のほら富士宮焼きそばに入ってる。
あ、お好みじゃない、ね、
焼きそばに入ってる。
にいる、
うん、あれと違うんでしょ。
一緒かな。腸かなんかあげるんでしょあれ。
ホルモンはあげてんの？
油かすはね、う
ん、はあ、だから
もともとこうなんていうの、あのラードとか取るためにああいう腸を入りつけて油を取った残りかすだから油かすだけど、もう今はその油の需要自体がないからもうその油かすとして作るらしいけどね。
だからそれスーパーに売ってんの？天かすみたいな。
いやあんまり、
いや飲食、そういうのが出す飲食店、
うん、特殊なまあ食材ですね。
へ、
一般的にあるかっていうと、まあ、
あ、そう、
時々まあちょっと凝った肉屋さんとかに行くとあるかな。
カス団子とはまた違う。あの カスタマ、カスうどんとかなかなか。
あ、そうそう、カスうどんは同じです。
それが入ってるの？
それ刻んでうどんに
油かすが、うん、あ、そうだよ、あれ天かすが入ってるんじゃない
の？いや、まあ、天かすが入ってるやつも、まあ、普通カスうどんって言ったらそうですね。
はあ、食べたことなかった。だもつ鍋で食べた
って。いや、もつ鍋で入ってるの僕知らないですけど、
ね、難波駅の近くでね。
もつ鍋何やで、それ。
それね、ピリ辛。
あ、
ピリ辛味噌系。
鍋じゃない、あの、まあ、
あの本当にオーソドックス
な感じじゃない
けど、ね、うんうん、なんかね、難波だったんだけど看板にもう店の名前忘れたけど、うん、新世界とかって書いてあるから、うん、まああちらエリアのお味でお店なのね、うん、と思って。
だ昔だ、お好みのそれこそ具とかチャーハンとか。
チャーハンは分かる。お好みに、うん、油かすで
天かすの代わりにそれこそ入れちゃえばほらじゅわって油になるじゃん。
ジューシーだね、
うん、
そ
うそう。でちょっとね、あんた言うように香ばしいし。
ほー、知らなかった、初めて、
まあ、あんまり一般
メジャーじゃないんだ。
最近ね、ちょっとそれこそかすうどんとかで出てきたけどね。
ちょっとスーパーとかで売ってたら買って帰ろうかしらと思ったけど見かけないんですね。
まあ、僕知ってるのは肉屋さんぐらいでしか見たことないね。それもあそことあそこぐらいかなみたいな。
わかりました。また関西行った時に。
あ、そうなの？欲しいの？
食べて、うん、うち、うち、うん、うん、
みたい。味もそっけもないで、あんな、
うん。でもなんか料理に入れてみたい。
入れたらもう何も残、ほとんど油でしょ、あんなの。
あ、そう？
うん。まあ、ね、風味ってコクが出るって感じでね。
また関西行ったらね、
ああ、そう、
食べてみたいです。さあ、懲りずにですね、先端入試、長期戦になってますよ ね、ちょっとペース上げないといけないですね。
まだ半分ですよ。
うそ、
35分ぐらいまで。
そうですね、うん、これさ、この間さ、今年のさ、センター試験でさ、
はい、
文章を読むのにさ、定規使ってたらアウトになった子いたじゃない。
アウト、
ダメなの？
そうでしょ、
読みづらいじゃん。僕もこう読むとき定規とかしおりで他の文章を隠しながら読むことってあるけど。
いや、でも規定以外のものは持ち込んじゃダメでしょ。
ダメなんだ、センター入試ダメなんだ。
センター以外でもダメでしょ。
うそ、
それだって鉛筆消しゴム以外はダメって書いてあったら定規とかコンパスとか持てたアウトでしょ。
ああ、そういや、そうだね、うん、定規ぐらいいいじゃんって思うけどね、
うん、ね、事前に注意してあげなかったのかね。 ダメですよって始まる前にしまっちゃえばよかったでしょ、
うん、で、 あでもそ
授業中出したら完全に不正だからアウトだけど、
うん、かわいそうにね、まあ、
かわいそうだけどうかつだよちょっと、
あまあそれも試験なんだろうけどね、
全教科0点だよね、
あかわいそうにね、まあ1年ぐらいいいかもね留年してもねはい、
しないとか言っちゃいいじゃん、うん、
さ あ、 あでもねやっぱいる、あのほら本試験とかの監督はしたことないけど、
うん、
あの模擬試験の試験官とか、うん、たまにあの呼ばれて手伝うことあるんだけど、
あ
試験開始前に説明するじゃない、
うん、
あの模擬試験でも、まあ、もちろん模擬 だ、 からだけどするじゃん、うん、そうするとここ試験の説明始めます、
うん、
今から説明しますから机の上には、まあ、鉛筆とか時計だけにしてくださいねとか言うじゃん、うん、言っても机の上にドーンってリュック置いてたりとかさ、 あの参考書片付けなかったり、
まあ、模試だとねどうしても、うん、俺どうせ模試だしって思いもあって、
で、でもこっちは本番さながらの雰囲気を出さないといけないから、そうそう、ね、うん、で何回も卑しくて、お前のことだよってこう言って、こういうことかね、しまってくださいって、うん、言ってあげるけど、
それは
言わないと、なんでダメなのみたいな顔して、
うん、バカでしょ何言っちゃだ
め、うん、まあ心の中では、うん、ちょっとなって思いましたけどね、
うん
うん、まあ大変ですね、
落ちて叱るべきだよそういうやつ、
試験って厳しいですね、
うん、
さあそんな、そんな厳しいセンター入試日本史 B ですね、ちょっと今日はもう全部やっていきたいと思いますが、
やっちゃうの、
あだってずっとやってたの、
4回はダメなの、
はい、ね、問題回答番号21番、
飛ぶな、
はい、
突然、はい、
次の資料を読みましょう、これね、阿波の国、千葉県の阿波の国の川名村 と、金尾屋村での再掃除、
うん、
草を取る場所をめぐる、紛争に関して1830年に作成された和解の文書、
うん
をちょっと読めということですね、
はい、
はい、川名村、金尾屋村、両村境、
うん、
金堀山山頂、ま、
金堀山頂上、
頂上マグサバ、
うん、
これがあの草取れるとこね、
うん、
論争論に及び、すでに御構想、
うん
に及び申すべきところ、
うん、
隣村、船形村名主、久右衛門、
うん、
名護村、寺領名主、
うん、
武部、
武兵、
武兵、
うん、
深名村、組頭、一郎右衛門、
うん、
白坂村、組頭、長左衛門、
うん、
取り扱い立ち入り、双方へ、なんだろうこれ、意見、
うん、
意見つかまつり、承知納得の上、
うん、
四か村立ち入り、総論、総預かり、
愛預かり、
愛預かり、
うん、
領有、二つの村、
うん、
入会、
入
り合いの、
マグサバ、
マグサバに、熟談つかまつり候、
うん、
だって、
うん、
はい、これ読んで次の文章、次の X と Y の文章が合ってるか間違ってるかを答えましょうというもんですね、うん、X、
うん、
この論争は近隣の名主2人と
組名主の、ね、江戸時代
な、名主2人と組頭2人によって仲裁された、
うん、
Y、 この紛争の対象となった再掃地は当事者の両村で共同利用することで合意した、
うん、
ですね、
うん、
まず X ですね、
うん、
名主さんと組頭さん、ほにゃらら村、ほにゃらら村、うんたらかんたらって人が、うん、仲裁したってそのまま書いてあった、
書いてあったね、
はい、あのちょっと番組ではあのこれこういう意味だよっていうこう中がいっぱいあるんですが、それが省略してますが、うん、そういうこと書いてあるのでこれ丸です、
うん、
Y、
うん、
この再装置は2つの村で共同利用しましょうって合意した、
うん、
これはどこに書いてあったか私分かんない。
なんでだよ。
なんで
最後に書いてあんじゃん。
どこに。
領有領村永遠入り合いの
何
マグサバに。
永遠入り合いって何。
永久に入り合い、お互いに共同利用する。
これこういう意味なの。
入り合い地ってそうじゃん、みんなで利用するって土地じゃないですか。
知らんなそんな言葉。
なんで
なんでって知らないもんなんでって言われてもそんな言葉知らないもん。
入り合いってみんなで入り合いじゃ ん、
だからどっちかって言ったら古文の言葉よね。古文
よ、ね、いやいや入り合い地っていう言葉をこれは日本史では基本的な言葉ですよ。
え、初めて聞いたよ。
どこで習ったの。
日本で習ったよ。こんな出てこないよ。
出ます。
うん、これ入り合いっていうのが共同ってこと、共にってことなんですか。うん、これあんまり良くない問題ですね。
うん、
はい、次。
そうですかね、うん、答え書いてあるしね。
なんかね、前もやったこの読み取りの問題も間違って。
あ、資料の、
うん、
最近流行りだよね。
今年絵がないね。
そうそうそう、
絵を見て答えがなかったね。
うん、
うん、はい、次、回答番号22番のとこです。
22、
はい、かっこいいかっこ抜き問題ですね、
うん、
はい、太田
南方、
南方は1749年に幕府の御家人の家に生まれた。早くから文才を発揮し、よものあからと号をして、
うん、
天明期のほにゃららの流行の中心となり、シャレ本や奇拍子なども発表した、
うん、
しかし寛政の改革を推進する松平定信が政界に登場した頃、戯作活動から一時退いた、
うん、
出版統制によりシャレ本、奇拍子奇拍子作家のほにゃらららが処罰されるのをよそに、南方は
監視、
南方は、監視文の研鑽に努めた、
うん、
このほにゃららの2つですね、
うん、
まず最初のほにゃららは川柳か狂歌、
うん、
で、後半のほにゃららは伊原西鶴か三刀教伝。
三刀教伝、
はい、うん、ですね。まずね、川柳か狂歌、
うん、
分かんなかったです。で、うん、まずこの太田南穂さんって、
うん、
誰か知らない。
だどうしようもないね、
うん、でこの間、
はあ、
サラリーマン川柳やってたんで。
ああ、やってましたな。
平成最後のサラリーマン川柳ってやってたんで、
は
あ、川柳を選びました全然根拠ないです。
な
で、はあ、もう一個、後半の方は伊原西鶴か三刀教伝で、伊原西鶴って元禄時代の人だから、寛政の改革の時代じゃないから。
そうです、
三刀教伝さん、
うん、
うん、だから僕は川柳と三刀教伝にしたんですが、狂歌なのね。この
太田南穂といえば狂歌の名人じゃないですか。
狂歌って何。
狂歌は和歌をそのなんていうの、ちょっと風刺の効いた和歌みたいな。
川柳と違うの。
川柳は俳句でしょ。五七五でしょ、
うん、
七七までが狂歌じゃん。
うーん、
31文字でちょっとひねったやつが狂歌。
これを泉元彌がやるの。
えってこと、
うん、狂言、それは狂言だろって突っ込んでほしかったんですが、はい、
真面目にやってください。
はい、はい、続いて23、
うん、
下線部 D ですね。
23、
うん、
うん、
D
寛政の改革。
寛政の改革、
うん、
はい、あ、こっちか、ごめん。寛政の改革に関して述べたもので誤ってるものですね、
うん、
1各地に社蔵、
社僧、
社僧偽僧を作り、飢饉に備えて、米国を蓄えさせた、
うん、
江戸町会所を設け、
うん、
町入り用、
入り用
の、うん、町入り用の節約分を運用させ、貧民救済などに充てた。
お、
3上知令を出し、
うん、
江戸大阪周辺を幕府の直轄地にしようとした、
うん、
4石川島に、
うん、
何やこれ、
人足寄せ場、
人足寄せ場を作り、
無
宿人を強制的に収容した、
うん、
この中で誤っているもの一つですが、
これはいけるでしょ。
これよく分かんなかったんですが、一番ね、
は
あ、米を蓄えた米将軍よ、
うん、
吉宗よ、
いや、
競歩の改革じゃんって思ってこれにしたの。違いましたね。正解は、
あ、1が吉宗がやったことだと思ったから間違った
、うん、完成の改革じゃないと思って、うん、競歩の改革の話だと思ったから、
うん、
これにしたけど、うん、違った。
違うね、
はい、
なんでよ。
上知、正解は3番だよね。上知令を出し江戸大阪周辺を、
上知令出したん誰やねん。
知らな、
覚えてない。なんで天保の改革やん、上知令は。
忠国さん、
そう、
うん、でこの、じゃあこの文書自体は合ってるの、その天保の改革の、天保の改革の時に上知令を出して江戸大阪周辺を直轄しようっていうのは合ってるの。
合ってる。
うん、で2番もこの休民救済もしたの
か。貧民救済、
うん、
七仏御金制度ってやつじゃないですか。
うん、こんなのしてたの。
完成の改革の基本じゃん。
あとこんな強制収容もしたの。
石川島人足寄せ。
石川島ってどこ。
東京にあるじゃないですか、石川島って。うん、埋め立て地ですね、東京は。
うん、これちょっと、
あ、鬼兵長谷川平蔵がこう、あの、なんだっけ、意見して作りましょ う、
うん、なんかね、この改革シリーズちょっとやりたいなとはちょっと思ってたんだけどね、
うん
うん、間に合わなかった試験に。
じゃあ、今年やって、
はい、
来年はパーフェクト
出ないだろうな。はい、はい、続いてですね、次の問題ね。ね、これなんか簡単だったわ。
どれ。
あの25番。
25?
うん、うん、これ岩倉とも幕末の話だけど、
うん、
うん、これとかね余裕でした。
うん、
うん、はい、
どれ。
26番いきます。
6。
はい、XY に関して、河川部 A、 開国問題で朝廷との政治的影響力が増す、朝廷の政治的影響力が増すに関して、
うん、
次の文章の正しいものか正しくないかを選びなさい。
うん、
X ですね。
うん、
井伊直弼は、
うん、
孝明天皇の勅許を得て開国に踏み切った、
うん。
Y、 安藤信正は、
うん、
朝廷との融和を図る公武合体に反対し、
うん、
老中を辞職した、
うん、
でまず井伊直弼さん、孝明天皇の勅許を得ては違うよね、
うん、
勝手にやったからややこしくなったんだよね。だからこれ×、
無勅許でやったからダメなんでしょ、うん、
安藤信正って誰だっけ、
うん、
で止まったの。
うそん、
正弘さんじゃないでしょ。
正弘誰。
あれ安倍か、
安倍正弘、
うん、
うん、違う。
じゃ誰で終わった。
いいの、あと
こないだやったっけ、
の辺で
こないだ出てきた老女の話した時にこの人って
安藤出たかな。
最後の老女じゃないよね、この、あ、じゃあ最後の大老じゃないよね。ね、うん、ね、知らない、やっぱ知らないと思う。
ブスやん。坂下門外の辺知らんの。
名前は知ってる。
知ってるでしょ、
うん、
和宮効果、
うん、知ってるよ。
進めたのはこの安藤ですよ。
ああ、これ、あ、そう、あい、うん、この瀬古堂に出てた。
安藤は出てたよ。誰かな、出てた出てた、絶対出ますよ、キーパーソンです
よ。うーん、あ、だって和宮さんとか出てないよ、瀬古堂に。
いや、でも安藤は出たと思うよ。
あ、じゃあこれ逆なんだよね。
そうそうそう、
反対じゃ進めたから老中も辞めてないんだね、
う
ん、
そうそうそう、
っていうことでバツバツですね。
桜田門外の辺で要するにもう幕府の権威が地位に落ちちゃったから公部合体って言って天皇家、まあ、朝廷と連携しながらやっていきましょうって話じゃないですか、うんうんうん、それを進めたのが安藤ですよ、
はい、続いて29。はい、まあ、また格好抜き問題なんです
よね。穴埋めばっかりじゃん。
穴埋めなんですが、一つ、 日露戦争に勝利した日本は、
うん、
列国と協定や協約を結び、アジアへの進出を強めていった、
うん、
アメリカとの間でも1919年にホニャララを結び、17年ね、中国における日本の利権と中国の領土保全、
うん、
門戸開放を相互に承認し合った、
うん、
もう一つ、1930年代以降、満州事変から日中戦争へと日本が中国大陸へ軍事進出を拡大していくと、アメリカは中国を支援してこれに対抗した。日中戦争が泥沼化していく中で、日本軍がホニャララに進駐すると、アメリカ軍は対日経済制裁を強化した、
うん、
ですね。まず最初の方ですね、1917年の時に結んだのは、アメリカと結んだのは石井ランシング協定か、
うん、
桂タフト協定、
うん、
よく分かんなかったです。
いや、これはもう知ってるか知らないかだけでしょ。
うん、で桂は桂太郎でしょ、
う
ん、
そうやね、
総理大臣だよね、
うん、
石井って誰？
石井菊次郎って外交官ですね。
うん、で協定結ぶのをね、
うん、
もう石井さんって分かんないから、
うん、
外務大臣かなと思ったの、
うん、まあまあまあ、
うん、で、うん、
遠からず
タフトもランシングも心当たりない名前で、
うん、
だからもし桂さんとが動くんであれば、アメリカは大統領の名前が出てくるのかなと思ったのよ。
うーん、
でもこの時代にこんな人大統領いないよねって思って、いや桂じゃないんじゃないのかな、
うん、
だからどっちも分かんないから、じゃあ石井ランシング協定かしらと選んでみました。
はあ、
はい、もう一本、日中戦争が泥沼化した中で、日本軍がどこそこに進駐するとアメリカがややとやってくるというので、
うん、
これはフランス領インドシナがフィリピンかなんです、
うんうん、
でフィリピンは太平洋戦争の時にマニラ陥落させてるから、まだ太平洋戦争始まってないのでフィリピンじゃないな、インドシナだな。でインドシナは一時期日本が占領してたでいいの、
うん、
言葉、うん、だから日本語教育とかもしてたような動画も見たことはあるので、
うん、それインドネシアだ
わ。あ、インドネシアだ、うん、そうだ、
うん、
インドシナってどこ、
インドシナベトナムじゃん今。
あ、そうだね、え、
うん、
すっごい勘違いしてますね僕ね。
であったわけね。
結論インドシナは合ってるわけよ、フィリピンではない。
で石井ランシング協定選んだんでしょ。
うん、
だから正解したわけ。
石井ランシングとインドシナの組み合わせを選んだんだけど、
うん、
答えは桂タフト協定とインドシナでしょ。
いや本当に、
え、
いや1でしょ、合ってるよ。
あ、合ってる、
うん、
あ、僕ごめん採点間違った。あ、ちょっと待って、あ、本当だ、あ、正解してる、
うん、
はい、あ、ちょっと待ってね、はい、あ、はい、ちょっと見たいね、
うん、
で、はいはいはい、あ、そうですか、
うん、
あ、合ってる。え、桂タフト協定って何？
桂タフト協定はなんだっけ、日露戦争の後だっけ。日本と中、あのアメリカがその、
あ、じゃあちょっと10年ぐらい前なんだね、うん、あ、はい、あ、なるほど、
うん、
これ何をしたの、桂タフト協定というのは。
え、桂タフト協定、
うん、
それもなんかあれじゃないかな、日露戦争の後に日本の朝鮮の利権を認めてアメリカのフィリピンの領有とかを認めるとかって話じゃなかったっけ。
日本は日本の都合よく、
うん、
アメリカはアメリカの都合のようにってやってたんだ、
うんうん、
それが20世紀初頭の小話だったわけですね。
日露戦争後かな、うん、
はい、はい、続いてですね、問題番号、回答番号30番ですね、
うん、
河川部へ、重原喜重郎、
うん、
に述べた文章ですね。で、正しいものを選びなさい、
はい、
1、日本全権としてポーツマス条約に調印した、
うん、
2、初代朝鮮総督として武断政治を実施した、
うん、
3、首相として降伏文書に調印した、
うん、
4、首相として新憲法の制定に着手した、
うん、
で、まず2番のね、初代朝鮮総督、
うん、
これ伊藤博文さんじゃないんですか。
それは当館ですね。
あら違うんだ、
うん、
これ伊藤博文さんのことかなと思って、これは違う、正しくないかなと思
って、まあ、
まあ結果的には、まあ、うん、違うね、
うん、
で、4番のね、首相として新憲法の制定に着手した、
うん、
これ吉田茂さん、違うの、
なんで
違うの、新憲法でしょ、吉田茂。
いや、4番が正解だよ。
嘘、
あんたなんかずれてんじゃない、政党会が。
これ本当だ、
採点ミス。
ああ、あ、でも、うん、そうだね、
うん、
あ、本当だ、あ、なんかちょっと間違ってますね、すいません。
大丈夫、
はいはいはい。だから、え、4番が
正解
なの、これ重原さんがやってたの、
うん、
吉田茂じゃないの、
重原の子ですね。
あれ、じゃあ幸福文書に調印したの誰、3番の、これ重原さんじゃないの、
国に、
シルクハットかぶった
人、あれは重光守でしょ。
あ、重光ですか、うん、似てるじゃん名前、
うん、まあね、
はい、
だから引っ掛けであるんでしょうな。
あー、ポーツマス条約調印したのは
誰でした、
重原さんだと思
った。なんでーな、
だあれ、
寿太郎じゃん。
何寿太郎だっけ、
小村、
小村寿太郎
か、小村ね、
竹中直人ね、
竹中直人、
はいはいはい、はい、じゃあ次ですね、ちょっと、ちょっと
結局どっちなの、
まあ、あ、私は間違ってました、
待って、結局間違ってた、
はい、はい、
うん、
ちょっと時間が押してますので、
やばい、
はい、次ですね、じゃあ、ちょっとだいぶ飛ばしましてですね、ね、35番
5?
はい、
戦後、
はい、現代史ですね、
うん、
また過去抜き問題だ、
うん、
はい、ですね、
過去抜きはだって理屈じゃないでしょ、
うん、
知ってるか知らないかだけだし、
サンフランシスコ平和条約に調印し国際社会への復帰を道筋をが立ちました、
うん、
同時に日米安全保障条約を結び、さらに翌年同条約に基づいてホニャララが結ばれました。
うん、
この結果小笠原や沖縄諸島がアメリカの政権下に置かれました、
うん、
で1960年代に入ってからもアメリカはアジアへの介入を続け、東アジア情勢は大きく変化した。ホニャララ内閣はアメリカのアジア政策に協力する姿勢を取り、日韓基本条約を結ぶ一方沖縄返還交渉を進めたっていうので、
うん、
こう日米安保条約を結んだ翌年、なんかさらに日本はアメリカさんと何かを結ぶんですけど、その選択肢が日米相互防衛援助協定か、
うん、
日米行政協定、
うん、
どっちかを選びましょう、
うん、
で、アメリカ返還の交渉を進めた、まあ、総理大臣は誰かで、佐藤栄作か大平正義ですよね、
うん、
微妙に分かんないよねこれね、こうやって聞かれると、
うーん、まあもうそうやね、知ってるか知らないかのレベルでしょう、
これ佐藤栄作かなって思ったんだけど、佐藤栄作ってなんで平和賞取ったんだっけ、ノーベル平和賞。
佐藤栄作で合ってるよ。
ああそうだ、こっちは合ってるんだよね、
うんう
ん、その沖縄返還とかに勤めたから、
いやー出会ったかな、
うん、であとその日米相互防衛援助協定と日米行政協定、
うん、
これ何か分かんなかったです、
うん、
解説できます、
できますけど、
うん、
援助協定は アメリカの武器買えって話でしょ、
うん、
行政協定はほら地位協定とかの話であったじゃん。要するにアメリカ兵が日本に駐留してる間のその身分のどういう身分にするかとか、
うん、
その日本の法律を適用しないとかっていうのの協定じゃん、
うん、
だから駐留できるっていう条件じゃないですか。
そんな協定があるんですね。
だからそれ知ってるか知らないことでしょ、うん、
だから答えは日米行政協定と佐藤栄作の組み合わせなんだね、うん、難しい。はい、ラストです。36番、1990年代の日米の軍事防衛関係に関して述べた問題ですね。正しいものを一つ、あ、正しいものの組み合わせを選びましょう。A ですね。湾岸戦争の際、日本は他国赤軍への資金援助要請を拒絶した。
うん、
B、湾岸戦争後、国会で PKO 協力法が成立した。
うん、
C、日米協力のため新ガイドライン関連法が成立した、
うん、
D 在日米軍基地に反対する運動が広がり砂川事件が起こった、
うん、
この前の時代ですよこれ。
こんなの知ってるでしょあなた。
いやいかに記憶がいい加減だなって
思う。時事問題じゃんこんなの。
まずね、湾岸戦争の際、
うん、
他国赤軍へ日本は資金協定拒絶した、
うん、
したの？
してないじゃん。
してないよね。
金しか払わねえからダメだって言われたんじゃん。
でしょ？だからこれは正しいよね。あ、
正しく
ない。あ、そうかそうかそうだ。
金しか出さないからダメだって言われた。
そうだよね。
ショーザフラッグって言われたじゃん。
はい、うん。分かった。PKO 法。
うん。
これ湾岸戦争の後じゃないの？
で、そう書いてあるじゃん。
そうだよね、
うん、
で新ガイドライン関連法って何？
新ガイドライン関連法もあれじゃん、その安保条約に基づいて、
これ
日本軍のためにこの前の、これ90年代じゃん、この前の話じゃん。
いや、わかんない、
どういう、どこまで軍事行動が一緒にできるかっていうの。新ガイドライン法なんかこの前やったじゃん。この前っていうか、やったって
言
った
、
この前の話じゃん。
いや知らん。 PKO まで、 PKO で宮沢内閣がなんやかんやなんか思い出ったの覚えてるけど、90
年代でしょ。
在日米軍基地に反対する運動が広がり砂川事件が起こった、
うん、
砂川事件って横須賀だっけ、横浜だっけ、
うん、東京
の東京です
あの西の方ですけど、
うん、なんか関東地方だなって思ったんですけど、うん、これまあ答えは
合ってないよ。
なんで？
時代が違うじゃん。
うん、昭和30年代だね。
そうでしょ？
あ、90年代じゃないわ。あ、そうだ。
何？
あ、そうだ。はい。正解は B と C ですね。
あなた何選んだの？
A と D。なんかちょっとごめんなさい。これは私、
私間違ってる、
ね。はい。
ああ。
はい。ちょっとこれはあの。
ボンミスばっかりじゃないですか。
いや、そんなことないよ。いや、頑張ったんだよ。うんね。今年ね、まあ頑張ってここで終わりですけど。
ちゃんと採点合ってんの？
採点合ってます。
本当に？
はい、ちゃんとしましたが、去年はね、ケリーさんね、48点だったの
よ。ひどかったな、去年は。
今年はね、56点。
56？
うん。頑張ったよ、去年より上がったよ。
え、40、え、去年が？
48。
6、8点上がったの。
うん。でね、でもね、ちょっとね、理由があるんですよ。
もうええて。
あの、ちょっとね。
スターバックスで。
違う。
エアコンがとか、
なんか。そんなね、そんなね、ファミレスとかね、カフェなんかでやりませんよ。ちょっと特急列車に乗ってて。
ああ。
すごく揺れてたんですよ、
電車が。電車の中でやったの？
うん。だって時間なかったじゃん。じゃあ、うちこれだって春ぐらいに配信するつもりで気構えてたから。
やめ。タイムリーに行かないと。
今までやってないで、いつも春先にやってたじゃない。
そういう問題じゃない。
そういう問題ですよ。
じっくり考えたってダメでしょ。
あとね、やっぱり不適切問題が多い。ケリーさんへの配慮ができてない。
あなたの知識が不適切なんだ。
なんてこと言うんですか。
ちなみに今年はあれですよ、やや難易度は なんあちゃうわ、いいですよ、やや優しい。
本当間違ってませんそれ。
平均は今年は65ですよ。
あら
全国平均は。
じゃあ普段勉強してない自分なりには、うん、もう一度頑張りましょうですね。
去年よりもだから 5,6 点平均も上がってますよ、うん、だそれうんそれぐらいじゃん。
あそうなんかね、あんまりいい今年は問題じゃなかったですね。
なんかそれが多いんだよ、なんか問題を理解してないとかさ、それは、ね、丸を選べって言ってんのに×を選んでる
ねえ、なんかね焦るんだろうね。
真面目にやってくださいもうちょっと大学行けませんよそんなんで
しょ。もう卒業したもん、ね、はい。お便りいきます。みちのくの姉さんからいただきました。
姉さん、
はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。12月に入り、こちらは2度目の雪が降りました。ホームセンターに並んだポリタンクを見れば、こちらはやっぱり赤です。おもれきに初めて投稿したのはポリタンクの色の問い合わせだったなぁと思い出しました。今回は私にも漢字のことを書かせてください。最近井上靖や吉川英治の本に触れることが多く、常に漢和辞典と広辞苑が手放せなくなりました。読みだけでなく意味もわからないことがいっぱいです。例えば三国志に出てくる有名な、なんて読むんでしょうこれね、水死の表ね、出るお師匠さんの表の意味ですね。戦いに出ていく前に前の上層文ということなのですが、死に、なんて読めばいいの、死に戦の意味があったということを初めて知りました、うん、お師匠さんの死にね。さらにそのお師匠さんの死というのは中国周代の軍政で旅の5倍すなわち2500人を表すそうです。
まあ旅と呼んだ方が
いいでしょうね。どういうことこれ、うん、旅って何、
旅って書いてある横にも師団とか旅団で、要するに軍隊のまとまりの旅っていう単位が2500人、
うん、だから旅団って言うんだ、うん、さらにもう一つ、静か御前の歌に静や静のおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがなという有名な歌がありますが、これには原曲があり、いにしえの静のおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがなのようです。静は和文と書き唐から輸入された綾に対しての日本古来からの織物の名前だそうです。楮、麻などの繊維から作った横糸を青や赤などに染めて乱れ模様に、織り上げたものを静というそうです。会津地方にも唐虫織りがあり、
うん、
カラムシをおって言っています、
うんうん、
おだまきはおを巻いたわだということを漢字を調べているうちに初めて知りました、
うん、
私にも静か御前の心がスーッと入ってきました。漢字は奥が深いですね、楽しいですといただきましたということですね。
うん、
偉いね、ちゃんと調べるんだね、分かんないことあると。
ああ
辞書でね、
うん、
うちもそのまま流しちゃったり勝手に解釈して終わっちゃうから、ここで勉強の差が出るんだろうね。
まあね、分からなくなっちゃうね、うん、ちゃんと調べとかないと、
調べない、
うん、
電子辞書でちょっと調べることも最近しないですね、うん
ちゃんと理解できてんのそれで。
僕なりに
、
うん、
まあ、
うん、
そうか、はい、それが56点か。
でも日本史専攻じゃないんだから結構奮闘したよね。でもまあ確かにね、この5年の歴史の中で
最高だって7割ぐらいいかなかった
っけ。いたねえ、やっぱ年齢のせいかしらね。
いやいや見苦しいわけだな。
はい、続いてですね、アプリからいただきましたが、刀さんから、刀さん、
刀っていう名前、あ、はい、刀ね、
はい、いただきました、
うん、
こんにちは、初めてお便りをします、うん、アプリができて好きな回をすぐ聞けるようになったのでとてもありがたいです。私は古墳が好きで静岡から奈良まで年に数回出かけて古墳も回っています。毎回とんでもなく歩くので自分の住んでいる土地より古墳の周辺に詳しくなりました。おもれきではなかなか古墳ネタがないらしく、あまり扱わないのが残念ではあります。巨大な前方後円墳から小さな円墳までいろいろあるのですが、その変遷と理由なんかを取り上げてはいかがでしょうか。大化の白僧霊が転換期という意見もあるようですが、ケリーさんと水月さんの見解も聞ければいいなと思っていますといただきました。古墳ね、久しくしてないですね。
久しくってやったことあるの？
あのほらほら、仁徳天皇陵のなんだっけ、あのお寺、お寺じゃないや、町堺の方に行って、
はあ、
あの博物館見てきて、なんかそういうの古墳の大きさとか喋ったりした回が過去に、前方後円墳って回もありますよ。
そんなのあったか。
うん、あるの、うん、やったの、
うん、
うん、こう大きさ
ベストテンの話で、
うん、前方後円墳って回があるよ。
へ、
うん、僕ね今ドラゴンクエストビルダーズ2っていうゲームをやってるんですけど、
はあ、
まあ、あのマインクラフトってわかる？
わかりません。
まあ、あのゲームでね、あのいろんなものを作れるんですけど、今ね前方後円墳作ってんの。ほら見て、
うん、
前方後円墳、
意味がわからん、
なんで、
うん、作るって何？
こうゲームでブロック組み立てて、
はあ、
古墳をね、こう、
はあ、
まあ、いろんなものを お家作ったりできるんですけど、
はあ、
古墳を今作ってんので、僕のお墓作ってんので
、そういう、な、何なの？お墓を作るゲームなの？
いや、他にもお城作ったりお家作ったり、
どういうこと？建築をするゲーム？
そうそうそうそう、勝手に、それ、まあ、ブロック遊びですよ、
はあ、
でこの前は八方墳作ったんです、八角形の古墳、
はあ、
うん、でお宝も埋葬して、
はあ、
うん、どっちで、あのどっちの棺桶入ろうかなって考えるのが今考えながら楽しんでるの。
でそれはどうすんの？人に後悔すんの？
いや別に自己満足で、こうやって友達が来たら見せて、これ前方後円墳作ったんだよって。
砂場でやるよ。
いやだってこれだったらいろんな石とかね選べたり、
はあ、
うん、この石材の色選んだりとか、
はあ、
ね、実際作るとね大変なのよ。
どういう問題じゃないでしょ。
まあこれゲームだから 2,3 日で作れますけど、実際これをねやるってね、
頼んでない
し、大変な作業なんだなって、こう
一人でやるわけじゃないし。
そうだけどさ、うん、ずっとね、2,3 日かけて作るの、ゲームの中で、
うん、
楽しいよ、
うん、
うん、
とても楽しいと思いますけど。
ほんとピラミッド作ったりさ、ちょっと今度あの真の始皇帝の兵馬俑みたいな
の作ろうかな。それは何なの？その究極の目標は何なの？なんか街を作るとかなの？
うん、好き勝手に作ればいい
の。で、
うん、目標がないの、特に。で自分でもう勝手に自己完結で楽しむゲームなの。
そこに誰かが来たりするわけ？
別に誰も来ない。
なんだよそれ。
だから自分で勝手に楽しんで、自分で一人ゲームの中でブロック遊びしてるだけですよ。
はあ、それ面白いですか？
うん。
うん、
面白い。あ、これこうしようとか、こう計画立てて頭の中で設計図組んでとか、
はあ、
だから前方後円墳は単純な形だからさ、だけど、うん、まず練習がてらやってるんですよ。
理解不能だな。
ぜひやってみてください、マインクラフトとか。
マインクラフト、
うん、
何それ。
だからこういう今やったブロックで遊ぶゲーム、
いや、いいです、
うん、
はい、じゃあ本日ここまでにします。なんか分かり合えないまま終わっちゃいますが、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。他、ですね、お便りはですね、 E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、うん、おもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。